恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
旧約聖書創世記第22章1節から5節まで、では読ませていただきます。創世記第22章1節から。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。今朝はこのところから、信仰の小道と題して、御言葉を味わいたいと思います。週報の裏のアウトラインをご参照になりながらお聞きください。今日、3人の方々が、バプテスマを受けられるそこに、立ち会うことができるっていうことは大きな喜びです。バプテスマ、洗礼は、クリスチャンにとってゴールではなくして、スタートライン、出発点であるとよく言われます。今日、バプテスマを受けられる竹俣姉妹がですね、最後の準備会で、なぜバプテスマをお受けになられるんですかと私が聞きましたら、区切りをつけたかったからです。つけたいのです。というような答えをくださいました。本当にそうだと思います。このバプテスマによって、はっきりとこれまでの生き方、これまでの自分に別れを告げて、主を信じ、主に従う新しい人生をスタート、区切りをつけるのです。それはとても大切なことです。信仰障害というマラソン、それを一歩一歩こう進めながら、その間に様々な経験を通らされながら、神様がよーし、もうそれでいい、よく走ったぞと天国に迎えてくださるその日まで、私たちは走り続けたいものです。私たちは創世記から今特にアブラハムの生涯を学んでいます。アブラハムの生涯、それはただに4000年も昔の歴史上の人物についてただ学んでいるだけではないのです。アブラハムの信じた神様は私の神様、アブラハムの歩みはまた私自身が通らされている歩みなのだ、そのような思いを持って学び聞いていきたいものです。アブラハムのマラソンレースもいよいよクライマックスに差し掛かってきました。それも最もきつい最後の坂道ともいえる場面に差し掛かってきました。22章の一節全般、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。実は21章を先週見たのですけれども、アブラハムの家からハガルとイシュマエルが、追い出されました。それはアブラハムにとっては非常な辛い経験だったのですが、神様の約束、神様の守りを信じて、主の手に委ねるようにして二人を家から出したのです。その後、アブラハムとアブラハムの家庭にはですね、穏やかな平安と、そして繁栄の日々が訪れました。穏やかに月日が流れていったのです。連続の説教ですけれども、21章の後半は割愛させていただきましたけれども、その部分では、 アブラハムの一家がその地を支配している王様アビメレク王様からいかに優遇と尊敬を受けていたかをそこに見ることができます。王様の優遇のもとでアブラハム一家はベールシェバ、誓いの井戸とか七つの井戸という意味のベールシェバに平安に住み続けていたことを私たちは見るのです。ああ、波乱万丈だったアブラハムの生涯も、ああ、この平安なうちにイサクも与えられて、喜びいっぱいでさあ、おしまいとですね、私たちはそこに終わりのおしまいの鈍潮が降りてくると思ったところで突然です。青空が一転、かき曇るように黒い雲が現れて、雷鳴が鳴りとどろき始めるのです。大変な試練が、平安な穏やかなアブラハム一家に襲いかかってきます。神はアブラハムを試練に合わせられた。私たちの人生においても、この試練と誘惑、この二つのものを避けることができません。誘惑は、その人をですね、餌で引き寄せて、ついには罪を犯させ、その人を引き倒し、その人を神様から引き離し、ついにはその人をダメにしてしまうためのサタンの方法です。しかし神様の試練は、その人を高め、その人を清め、その人を強め、その人を訓練し、その人を成長させ、さらに神様に近づけるためのものです。アブラハムへのこの最大の試練は、しかし突然やってきたのではありません。22章の一節に、これらの出来事の後とついています。すなわち、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたのです。アブラハムがこれまでに経験してきた様々な体験、それらのすべては実は22章における最大の試練への備えであったということができるでしょう。例えば私が突然、私エベレストに登ることにしたんですなんてですね、言い出したら、みんなやめてくださいと言うでしょう。白山にも登れない私がエベレストに登れるはずがないのです。もしエベレストを登ろうと思ったら、それまでにいくつもの山をですね、こう挑戦しながら、いろいろ訓練しながら、いろいろ装備を、いろいろ情報を集めて準備していくわけです。いきなり全然経験のないものがエベレストに登ることはできないわけです。同じように、この最大のクライマックスに至るまでに、神様は、アブラハムを備えさせたのです。特に、21章の経験は、22章への大切な備えであったことを私たちは知ります。一つは、愛する息子、イシュマエルと、そのお母さん、ハガルとの別れです。彼はその時、非常に悩んだと先週見ました。しかし、アブラハムは神様の約束、神様の守りを信じて、そのことによってその試練を通り抜けることができました。実はそれが、22章でのもう一人の息子を、今度は生贄として捧げようという試練への備えになったわけです。私たちも、なぜこんな経験をさせられるのか、どうしてこんなところを通らされるのかと思うようなことをよく経験すると思うのです。その時はよくわからない。でもずーっと後になって、ああ、あの経験はこの時のためだったのだとわかることがしばしばですね。私も小学校、中学校、高校、青年時代のことをこう様々に少年時代、青年時代のことを振り返ると、なぜ、なぜと思うことばかりでした。でも、今になってみると、本当に神様は無駄なことをなさらない方なのだ。今の働き、今の生き方のすべての、実は準備があの時代にあったのだということを見て、神様の見事な計画ぶりに驚くのです。もう一つ21章で注目すべき出来事があります。記事があります。それは33節です。21章の33節で、アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の御名によって祈った。 クリスチャンにとって、さまざまな経験、体験をさせられる、積み重ねるということは、実は、クリスチャンでない人がそのようなさまざまな経験をするのとは、ちょっと違ったニュアンス、ちょっと違った中心的な意味合いが実はあるのです。それは、さまざまな経験の中で、新たに神様のご性質を発見するということです。経験の中で神様を新たに深く、より深く知るという経験。神様は私たちを様々なところを通らされることによって、実は、ただ体験を重ねさせるっていうんではなくして、だけではなくして、神様はその中でこそ、その人に知らせることのできるご自分のご性質っていうのがあるのです。私たちがさらにそのような経験を重ねることによって、豊かな神様への知識、豊かな神様への確信を持つものにしようとされておられるのです。多くの経験を積んだけれども、神様に対する知識はさっぱりというのでは、とても悲しいのです。アブラハムの生涯は、私たちがずっと追ってきて分かりましたように、まさに新たな神様発見の連続歩みであったことを知るのです。そして今また新たに、この33節で、新しい神様の名前をアブラハムは知るのです。永遠の神。初めて、聖書に登場する名前です。アブラハムはこの時、様々な経験の中から神を永遠の神として呼ぶことを知るのです。神様は永遠の方、変わることのない、移り変わることのない永遠のお方、約束に忠実な、真実なお方であるとアブラハムは告白しているのです。あの有名な御言葉、第一コリントの実章の13節にこうあります。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、慰めに満ちた御言葉です。試練とともに脱出の道も備えてくださる。実はこの脱出の道、それは他ならない。神様ご自身なのです。詩篇の中でよく生徒たちが、神様のことを、あなたは私の隠れ家とか、逃れの岩とか、私の岩とか、私の城とか言って、神様を隠れ家、脱出の道として告白しています。アブラハムも、22章の経験に入る前に、神を永遠の神として知ることによって、実は大きな脱出の道をそこに前もって準備させられていたわけです。さあ、具体的に、アブラハムはどのようにその脱出の道を見出していくのでしょうか。急いで、もう少し見てみましょう。一節の後半、神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。まだ聖書を持っていないアブラハムの時代の人々は、神様は直接にまた様々な方法で呼びかけられました。預言者を通して、夢の中で、幻の中で、また起きている時に直接魂の耳に聞こえるような形で、様々な形で神様は語りかけられました。今の時代私たちは、この聖書を通して、御霊によって神様は私たちに語りかけてくださっているのですが、この時は、アブラハムは直接主の声を聞いたのです。アブラハムよ。それは、アブラハム、あなたは何をしているのかという問いかけではありません。実は、アブラハムよ、あなたはどこにいるのかという、あの、アダムとエヴァ、エデンの園にいるアダムにかけられたあの呼びかけと同じです。あなたはどこにいるのか、神様との関係で、あなたはどの位置にいるのだと問いかけているのです。だからこそアブラハムはそれに答えて、はい、ここにおりますと答えるのです。私たちはすぐに自分が何をしているのかということに気が向いてしまいます。英語で言う do, doing。前にいらっしゃった田中信夫先生がそのことを非常に強調されたのを覚えていらっしゃる方もいるでしょう。 私たちは何をしているのかということにとても心が向き、何をするかということに価値を置き、それに多くの時を費やすのです。しかし神様は、何をするかよりも、あなたはどこにいるのか、いかにあるのか、do ではなくして be、being を特に大切なこととして問いかけておられる神様です。私たちがどんなに忙しく毎日スケジュールをこなしているとしても、その心が神様から遠く離れて、その耳が神様の呼びかけに閉じられているなら、どんなに多くのことを成していたとしても、その一切は虚しいのです。いつでも、私たちは何をしていても神様の前に、はい、私はここにいます。あなたの御そば近くにいます。あなたに聞きます。あなたに従いますというその位置に、いつも自分を置いて生きるということが大切なのです。私たちは今朝も神様から一人一人名前を持って、それぞれの名前で呼びかけられている、そしてどこにいるのかと呼びかけられていることをしっかり受け止めたいと思うのです。さて、神様の呼びかけに対してすぐに心を向けたアブラハムに対する神様の言葉は驚くべき内容でした。二節。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。何という内容でしょうか。アブラハムが決して聞き間違うことがないほど明確な言葉です。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、イサクを私に捧げなさい。全焼の生贄として。多くの人は全焼の生贄、どういう生贄と思うかもしれません。レビ記の初めの方に出てくるこの記事を見るとき、全焼の生贄、もう全部燃やす生贄、私のすべてを神様あなたにお捧げしますという献身の表れとしての生贄なのですが、例えば羊を全焼の生贄と捧げるとすれば、こんな風にするんです。羊を殺しまして、それだけではないんです。体をバラバラにするんです。首を切り、手足を切り離し、腹を割って、内臓を取り出して、全部バラバラにして、そしてその上で全部がよく燃えるように、そのように取り分けた上で、焚き木の上で火をつけて燃やすのです。全焼の生贄として、イサクを捧げなさいと神様から言われたとき、まさにそのようなことをイサクに対してするようにと命じられていたのです。一体これが神様の言葉か、もしかしたらサタンのささやきではないのかと思えるような驚くべき内容です。神様がそんな命令を与えることがあるのか、例えば、聖書を少し進んでいくと、新命記のところに行くと、新命記の12章の31節を見ると、周りの国々の人たちはよくそういう生贄を捧げていたのです。何かあると子供を殺して、神様に捧げて、神々に捧げて、その祈りの答えを求めたのです。私がこの住んでいた高松、香川県高松の郊外、仏性山のところにも、雨の少ないところですので、ため池がよくあるわけです。仏性山にもため池がありました。そのため池のところに行くと、この池のですね、真ん中にこう、塚がこうあるんです。ちょっと小さな小島みたいなのが、この真ん中にあるんです。あれは何ですかって聞くと、昔、雨が降らなくって、もうこの水が全部引いてしまった時、村の人たちが、雨乞いをするために、村の中の一人の女の子を、結婚していない女の子を殺して、あそこに埋めたのです。そして雨乞いをしたら雨が降ってきたので、そのことを記念しているあれが記念碑です。日本中のあちらこちらにそのような話が残っているわけです。しかし神様は、そのようなことをしてはならない。私はそれを憎むとですね、新命記に出てくるんです。やってはならない。ところがその神様が、今、イサクを同じようにして捧げようって言うんです。ただ残念ながらアブラハムは新命記まだ知りません。まだ聞いていないのです。しかし、紛れもない神様の命令だったのです。 それにしても神様のなさり方はちょっとひどいと思います。子供のいなかったアブラハム、さらになんと100歳になった時に子供を与えて、その子供の名前をイサク、笑いとしなさい。もう笑いに満ちたアブラハム、サラの家庭です。もう喜びに溢れたその家庭に神様がイサクを与えて笑わせておきながら、今度はイサクを捧げようって言うんですから、なんと気まぐれな神様のなさり方かと私たちは感じるのです。しかしこれこそがアブラハムに対するまさに試練だったのです。神様はアブラハムがイサクをどれほど喜び、どれほど愛しているか十分にご存知でした。あなたの愛している一人子イサクを連れて、アブラハムがイサクを本当に愛していることを神様はご存知でした。そして親が子供をかけがえのないものとして愛するのは当たり前のことです。素晴らしいことです。しかしイサクがアブラハムにとって決して偶像になってはならない。神様はいつでも私たちに、私たちの人生、私たちの生活、私たちの心の中で第一位の座を求められる神様です。神様が第一位で、その第一位の座を脅かすものが、それ以上のものがあってはならない。神様以上に愛し、慕うものを持つことを、神様は悲しまれ、怒られる方。私たちが試練に遭うとき、平常な時には思いもよらなかった、思いもしなかった、実は私たちの本音の部分が現れてきます。実は私たちは、はい、神様を愛しています、神様を信じています、神様を第一としています。私たちは口では言うんですけど、ところが神様が、私たちの心に、のある一点を指さして、あなたのその部分はどうなのですか?と、触れられるとき、あなたはこの点において私についてきなさい。あなたはこのことを捨てなさい。と具体的に、神様が具体的にイサクを捧げなさいと言ったように、神様が漠然ではなくして私たちの心の中に具体的にこの部分と触れてくるとき、私たちは急に、今までははい神様に従いますと言ってた私たちが急に、いえそれは困ります、それは待ってください、それは無理です。これだけは私の思い通りさせてください。神様以外のものを握りしめていること、本音が暴露されてくるのです。試練が持っている意味合いはここにあります。申命記の8章の2節のところに、そこに書き出しておきました。短く。苦しめて、試みて、その命令を守るかどうか、心の内にあるものを知るため、神様がイスラエルの民を40年間荒野で放浪の旅をさせたのは、ただ何のためか、ただ苦しめるためではなくして、心の内にあるもの、隠れているものを表すためだ。神様は私たちを試練に様々な試みに合わせることによって、私たちの内にある本音を引き出されるのです。神様は決してただ口先だけの、神様への愛とか従順とか信仰を喜ばれる方ではないのです。本音の部分で触れてくることを求めていらっしゃるのです。この試練は、アブラハムが本音では誰を一番愛しているかを明らかにするためのまさに愛のテストでした。さて、アブラハムはこの試練にどう臨んでいったのでしょうか。イシュマエルの時には非常に悩んだ。とあるのに、今回はそのような心の内を表す、感情を表すような言葉が一切省かれています。ただ事実だけを淡々と本当に抑制の効いた言葉で表現で追っていくだけです。3節、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。モリアの山、3日の道のりです。ベルシェバから、なぜ神様はわざわざ3日の道のりのモリアの山まで 行くようにと命じたのでしょうか。なぜすぐ近くじゃダメなんでしょうか。ここにもこの試練の厳しさが現れています。3日間自分の愛するイサクをその山の上で犠牲として捧げる、そのことのために3日間耐えていかねばならないのです。楽しい3日間と苦しい時の3日間は雲泥の差があります。足は鉛のように重かったでしょう。3日どころかモリアの山が永遠に来なければいいと思ったかもしれません。言葉少なに思い詰めたようなアブラハムの姿がこの淡々と書き進んでいく中によく実は現れています。ついにその場所が見えたのです。ではどうしてアブラハムはこんなにも大きな試練を耐え抜き従い通すことができたんでしょうか。答えを一言で言えば信仰です。アブラハムは神様を知っていたのです。アブラハムは神様を信じきることができたからです。アブラハムの心の中には大変な困難があったと思います。神様は今イサクを殺せと言うんです。しかしもう一つの神様のお言葉はイサクから子孫が増え広がるという約束です。矛盾してますよね。皆さんどう考えても子供を与えて子供が増え広がると言いながらその子供を殺せって言うんですから、捧げよって言うんですから、これは矛盾しています。どう考えても両立できない二つの言葉です。しかしアブラハムは信仰によってこの一見矛盾し衝突する二つのことを一つに導き出したのです。一つの答えをそこに導き出したのです。五節。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。皆さん、何気なく私たちはこの五節を読むんですけど、もしも何事も起こらずに、ただことがどんどん進んでいってその通りになったとしたら、細かく訳すならばこうなります。あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、私一人だけ戻ってくる。そうでしょ？帰ってくるときは一人で帰ってくるはずなんです。ところが日本語の聖書ではそれが出てこないんですけども、実は戻ってくるっていうこの言葉には、言葉は複数の言葉になっているわけです。すなわち、二人で一緒に行って、二人で帰ってきます。ヘブル書の11章はこの言葉を持って、驚くべきことを私たちに書くのです。ちょっと読んでみます。ヘブル書の11章の17節から、信仰によって、アブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは肩です。アブラハムは神様の愛矛盾するような二つの言葉を心の中で本当にもう悩みの中で思い描きながら考えながら一つの信仰に導かれたのです。神はイサクを殺した後に再び蘇らせてもう一度私に返してくださるに違いない。それ以外に考えられなくなったのです。皆さん、なんとアブラハムはこの大きな試練を通って信仰がさらに一段引き上げられて、神は死者を蘇らすことのできる神様、復活の信仰に導かれていったのです。3日間モリアの山への旅を続けながら、アブラハムの混乱し思い悩むその心の中に次第次第に一つの答えが形を成していったのです。そうだ、それに違いない、それ以外に考えられない、真実な神、永遠の神、全能の神は、
必ずそのようにしてイサクをよみがえらせてくださるのだ。皆さん、アブラハムはなんと旧約聖書のこの時代に復活の信仰に導かれていったのです。私たちもその歩みの中で神様の言葉と現実との衝突に悩むことがあります。いや、私たちの信仰生活はいつもこの現実と御言葉とのこのギャップに悩むということかもしれません。そして神の言葉は明らかです。しかし現実はとてもとてもそうは簡単に行かない。私たちはこの二つの衝突に悩むのです。そこで私たちはどうするでしょうか。私たちはしばしば聖書はそうは言っているけれども現実はそうはいかないということで神様の言葉をどこかで水増ししたり差し引いたり薄めたりしながら現実にこう流されて生きていく。しかし実はこの御言葉と現実とのギャップに悩むとき、衝突するとき、実はそのときそのとき私たちは実は私たちへの異策を捧げようの試練に出会っている時なのだということをぜひ覚えたいのです。私たちへの神様への愛がテストされているそれは時なのだとぜひ覚えてほしいのです。本気で神様を信じ、本気で神様を愛し、本気で神様を信頼しているかが問われているのです。本当に死者をも蘇らすことのできる神をあなたは本当に信じているんですか？そのことを信じられなかったら私たちはいつも現実に流されるばかりです。アブラハムがこの大きな試練の中でなんとイエス・キリストの復活というあの出来事が起こるよりも2000年も前に復活の信仰に立たされてその試練を通り抜けることによって私たちに驚くべき模範を見せてくれたのです。私たちはどうだ？本音のところではやっぱり神様よりも現実の方が大きく見えてはいないか？思い問いかけとして今日聞きたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。